たまほじるしインネットラジです。今日もよろしくお願いします。今日は9月の第1週ということで、パーソナリティはたまほみしおで、一応番組名は知りたがりの部屋ってことになってます。で、9月から新しいテーマでいこうと急に思い立ちまして突然決めたんですけど、スピリチュアルエロス特集を始めたいと思っています。で、第1弾のゲストは恋愛セラピストの東康さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
東さんは、
はい。
オーロラを見に行こう、カナダツアーから帰国直後ですよね。
そうです、そうです。ようやく数時間前になって、なんかこう、時差ボケが抜けてきたっていう、そんな感じです。
帰国したの昨日ですか？おとといですか？
1日なんですけど。
そうなんだ。じゃあ、ちょっと前に帰国されてたんですね。
ただ1日はもう本当に家に着いたのはかなり夜遅くだったんで、まあ、2、3、4と、ようやくちょっと落ち着いてきましたっていう感じです。
にゃー。オーロラが見れたのかどうかっていうのをぜひ聞きたいんですけど、それ秘密だという噂を。
ですね、オーロラツアー行ったんですけど、その道中が、まあ、バタバタでですね、日頃僕の生活って大体うまくいってることが多くて、つまんないんですね、話がね。今回は面白い話連発だったので、ドタバタ道中記を今ブログにアップしてるところで、ちょっとまあその、今見れたとか見れなかったとか言っちゃうと、なんかネタバレになっちゃって。
ちょっとブログをウォッチしておくと良いってことですね。
そういう感じでお願いしたい。
ちっちゃいお子さん2人連れてたと大変だったでしょ
ね、よく頑張りましたよ、彼女たちも。
いくつといくつでしたっけ？ 5 歳と3歳とかでしたっけ？
6歳とね、4歳。
6歳と4歳、お子さん方連れて。
もちろん、オーロラ村とかに行って、ダントツ最年少ですからね。
可愛がられたでしょう、周りか
可愛がられましたね、おかげ
ら。ね。
さまでね。まあまあ、そんな。また、もう本当ね、下の子絡みの、事件もありまして、これもちょっと、まあネタバレにしない方が面白そうだなと思ってるんで、ちょっと今日はごめんなさいっていう感じ。
じゃあ、東康でブログを検索して読むといいって感じですね。
そうですね。僕がやってる、ブログ、まあいくつかあるんですけど、アメブロも2つあるんですけど、そのうちの金婚式まで仲良し、女と男の心のヘルスっていう、まあそっちのタイトルの方のやつで、割とメルマガのバックナンバーをどんどんアップしているブログなんですけど。
東康オーロラとかでも検索して出るかもし
出るかな？
れないですね。調べそう。
まだ、まだでも1記事もまだ予約投稿状
そ
態。
うなんだ。
まだ準備してあるってい
じ
う
ゃあ
ね。
今検索してもそれで検索してダメですね。ちょっと明
あ、
日と
こ
か明後日と
かっていうね、ブログだけは見つけられると思いますけど。
か。そうか。で、今日はスピリチュアルエロスってことなんですけど、ね、スピリチュアルエロスって何なのかっていう、何の話すればいいのかっていうご質問を東さんからも受けたんですけど、まあ、とにかく、すごくざっくり言っちゃうと、ちょっと高尚な視点から語る男女間パートナーシップって思っていて、では、私、エロスって、とても広義に捉えればいいと思ってて、生きる喜び、っていうこと全般で捉えるといいと勝手に私の思いなんですね。それが結局全部つながっているのでって思っていて、なんか潤いのある人生みたいな、潤いの部分をエロスって呼ぶって勝手な私の定義づけがあるんですけど、まあ、狭く言うとまあ男女間の、エネルギー交流みたいなことで、広く言うと人生の喜び全部っていう感じだと思っていて、 で、まあ、とにかく東さんと得意分野というか専門分野がね、男女間パートナーシップだと思うので、恋愛セラピストさんですしね、金婚式まで、まあ、仲良しってブログも書いてらっしゃいますし。なので、何でも好きなことを喋ってくださいって思ってるんですけど。
はいはいはい。
うん、で、でも先ほどちょっと事前な打ち合わせで話伺ってると、人生の転換期みたいなところにいらっしゃって、仕事仕事からこうもうちょっとプライベートな時間を大事にする方へってこう今舵を切ってる最中だって伺ったんですけど、その、ね、広い方で撮ると、その潤いだと思ってるので、人生の潤いだと思ってるので、もうその話もすごく参考になって面白いんじゃないかって思ってちょっと伺いたいなと思ってるんですけど。
なるほど。
うん、
あ、そう。オーロラツアーに参加している人たちの面々っていうのを見ると、
うん、
あの、うちみたいに、ちょうど働き盛りぐらいの年齢のお父さんがいるうちが家族を連れてっていうパターンは、すごく少ないんだと思います。っていうかちょうど、その、同じぐらいの年齢の子を連れたようなね、
うん、
まあもうちょっと上で小学生ぐらいの子供っていうのも含めて考えても、全然出会わなかったんで、
うん、
あの、で、じゃあどういう層が多かったかっていうと、一つはすごい若い人たち。
うんうんうん。もう大学生が
そう
休みを利用し、夏休み利用して的な。
そうそう。
うん。
で、もう一つが、もうだいぶ年配の人で、うん、まあ、リタイア世代かな、みたいな。
うん、うん
ね
うん。
でさ、日本人って、
うん、
その二つの年齢しか遊べないのかなって思って。そういうのイメージ的に多くないですか？
お、イメージ的にはそんなイメージが。あの、外国の方もいたんですよね、カナダですから。外国の方は、働き盛りの方を混じってたんですか？
オーロラ村って結構ね、日本人が多いんだよね。
あら、
すごく。
なんでですかね。
なんでですかね。
う
ん、ただ、まあ、一緒のこう、
うん、
ハイキングのね、トレイルとか、いろいろあったんですけど、
うんうん、
プロは割と小学生ぐらいの子供連れた外国人とか、まあカナダの人だと思うんですけど、
うん、
出たりとか、
うん、
しましたんで、
うん、
まあそこは、まあどこの国でもね、働き盛りで子供を養ってたりすると大変だっていうのはあると思うんだけど、
うん、
日本よりはいるのかなっていう気はしました。
そうですね。
で、
うん、
僕は働き盛りの時こそ遊ぶ、うん、それをやりたいなとこうね思ってるんですよね、
うん、その心は
いやその心はってなんかねこう計画的にやったわけじゃなくて、
うん、
それやらないと無理やねって思ったってい
う、うん、
人、
うん
うんまあ、今の仕事も好きなことを仕事にしてるっていうことではいいんですけど、
うん、
でも仕事になると完全にこう自分のやりたい方やりたい方だけいけないじゃないですか、
うんうんうん、
自分のやりたいことの中で他人から求められることとの接点を見つけてそこをやるみたいな、
うんうん、
例えばこう心理セラピーについてもセラピーの勉強をしたり技術を追求するのが好きって例えば思ったとしても、
うん、
それだけ突き詰めるじゃなくて、まあ、お客さんが来たらそのお客さんの要望に応えるみたいなことをしていかないといけない、
うん、
いや俺はセッションがやりたいんじゃなくてずっと勉強研究していたいんだって言ってもそれだとお金にならないんで、
うん
やっぱ仕事をしなきゃとか、
うん、
だから自分のやりたいことと、
うん、
まあそのお客さんがついてやらせてもらえることっていうのはイコールじゃない
んです
よ、うんうん、どんなに好きな仕事好きなことを仕事にしても、
うん、
そこにはちょっとズレがある、
うん、
で、まあ、そういう中でずっとまあみんな生きてると思うんですけど、僕も生きてきましたけど、
うん、
ちょっとまああの、 ゆとりが出てきたというね、あの、なんていうか、ビジネス的にというかね、
うん、
ともあって、今年はちょっと好きなことやろうと。この、
うん、
何ヶ月かはね、本当好きなことやろうっていうのをね、大事にしてる
ん
です
よ、うんうん。
ちょっとなんかこう、自分自身、頑張りすぎだったのか、まあ、調子が悪くなったっていうことも、
うん、
直接の原因としてあったんですけど、
うん、
あの、頑張りすぎっていうか、やり、なんていうか、仕事詰めすぎっていうか、
ね、ちょっと燃え尽きっぽくなった
って感じですか。燃え尽きっぽくなったことがあったんですよ。でそれはね、あの、スケジュール帳っていうかね、Google カレンダーに入れてるんですけど、カレンダーを見直してみると、うん、いや、それはそうだよねって。
ああ、これ詰めすぎだよね。
入れたのっていう、うん、仕事が入ってたんで。
うん、
まあ、そういうわけで、ちょっと今緩めてるんですよね。で、こう、自分にこうエネルギー補給することをいろいろやろうっていうことでね、
うん、やってます。なんかすごくこう普遍的なテーマな感じが、あの、誰でもがこうそこで苦しむよねっていうようなことな気がします。
うん。
なんかこの話をネットラジでお話ししてもらうのすごい大事なんじゃないかなっていう。
そうですかね。まあ僕、うん、自分のプライベートな話をし話してるだけなんですけど。
いや、あの、ユングが言う中年の危機の話だと思いますしね。
あ、なるほどね。
思うし、やっぱりみんなのこう、燃え尽き症候群っぽいこととか、うつで休職する話とか、過労死の話とか、全部結びつくと思いますし、思うし、こう、この辺はこう、しっかりしていれば、メンテとかしていれば、不倫がどうのとかそういう問題もこうすごい激減するんじゃないかなっていう思います。
そうね、
うん
うん、家族で思いっきり楽しいことすればいいんだよ。
うーん、それできてたら奥さんの方の不倫も旦那さんの方の不倫も激減しますよね。絶対そうだと思うんですけど。
そうで今回は、うん、まあ、よくね、子供がの、これやりたい、あれやりたいっていうことをするみたいのはあるんですけど、
うん、
それもそれでまあ大事なんだけど、
うん、
もう今回に関しては僕のやりたいことを貫き通した。
というのは？
いや、だって子供中心に考えたらオーロラとか行かないでしょ。
ああ、ディズニーランドとかになりますよね。
そうそうそう。
うんうん
うん、飛行機乗るのも長いし。
うん、
そうってなっちゃうけど、
うん、
まあいい経験になるだろうということですね。
うん、
もう連れてっちゃえっていうことでね、
うん、
やりましたね。
うーん、そういう話聞いててなんかちょっと思ったんですけど、あの、夫婦でやりたいことがずれてる場合はどうすればいいんですかね。てかこう、まあ、東さんの奥さんはどうかわかんないですけど、人によっては奥さんはそんな長い飛行機なんか絶対乗りたくない、疲れるだけだっていう、私はディズニーランドに行きたいっていう人がいたとして、付き合ったらその奥さんの方はすごいストレスで、こう、それこそ仕事を頑張ってるような状態になるわけじゃないですか。
っていう人もいるでしょうね、やっぱり。
そういう時どうすればいいのかなっていう。でも奥さんの方に合わせたら、旦那さんの方が、仕事頑張ってるような状態のストレスが続くばっかりで、家族で時間過ごしてても全然ストレス解消にならないし、全然エネルギー補充にならなくて、思いつきが促進されちゃったりするわけじゃないですか。で、両方やってたらいいんですかね。
まず、
うん、
夫婦で合わないような感じがするときって、
うん、
どっちかに結構重いメンタルな課題がある場合っていうのは結構あるんですよね。
うん、
奥さんがそういう遠出無理っていうのは、
うん、
なんかすごくこうメンタル的にこう弱ってるものを
隠
してごまかして生きてたりとかっていうことがあったりするから、
うん、
そういうのがある場合はまずちゃんと解決するってことでしょうね。 元気になったら楽しいことやろうようになると思うんだ、それが大原則で、
うん、
ただその上で元気になっても、
うん、
そういえばこの間うん、あの同業者ね、仲間の、うん、あの鈴木
健二さん、
健二さん、
うんう
ん、あの人がね、
うん、
なんかカヌーっていうか、なんて言ってたかな、カヌーみたいなやつを買ったらしいんですよね、
うんうん、
普通買わないでしょ、だ
ってあすごい、
俺いいねって言ったら奥さんもおいいねいいねって言ったって言ったからでだからそれぐらい、
うん、
なんか興味の方向が一致してるっていうか、そういう夫婦もいるし、
うん、
うちの奥さんは多分そういうリアクションしないで、僕は自転車乗るぜって言って、あ、私も乗りたいって、そうはならないんですよね、
うんうん
うん。で、そういうズレっていうのは必ずあると思う
ん
です
。
で、その場合でも、例えば、二人ともこう、元気があればオーロラ行こうかぐらいは多分できると思うんですよ。
うんうん
で、そういう共通点って必ず持ってるし、うん、共通した楽しみって絶対にあると思うんですよ、
ね、うん、
でそもそもそういう共通点を、
うん、
持たずに結婚しちゃったとしたら、
うん、
まあ、今更言うなって感じかもしれないけど、ちょっと結婚する時点での実はなんていうか間違いっていうか、
うん
うん、があると僕は思う、
うん、そういう場合もしそういうカップルがいたとしたらどうしていけばいいんですかね、
まあ、共通点見つけられるか努力してみることでしょうね、やっぱり、
うんうん、
で衣食住で見つけるのが基本なんで、やっぱり、
うんうん、
生活でね、
うん、
まあ、うちなんか食ですからね、あっち行ってもですね、
うん、
僕がああでもないこうでもないいろんな、まあ、とにかく食べる店を見つけてくるわけです
。さすが、
今回はね、外れはありませんでした、当たりです。さすが、
鼻が効きますね。
ファーストインプレッションでえって選んだのが当たりが結構多かったんで、ちょっとどうだ見たかっていう感じですけど、
なんかカナダってどうなんですか、お食事って。あんまりカナダ料理ってイメージはないんですけど。
あ、カナダ料理っていうのはないかな、
うん、
特にバンクーバーとかは、まあ日本で言えば新宿みたいなもんですよ。
うん、何でもあるって、ベトナム料理でも何でも食べれるみたいな。
そういう感じ。いや、ただね、多いのはね、ラーメン屋とね、寿司屋結構多いですで。日本人が並んでたりするんですけど、なんでカナダまで来て、そんな日本で食えるもの食ってんだって、ちょっと僕は思ってですね、違うお店に行きましたけど。はい。
カナダ人の人たち何食べてるんですか？イギリス料理っぽいものとか食べてるんです
か？いや、何でも食べてますよね。うん、だからそれこそ日本食の、
うん、
そのラーメンとか寿司も食べるし、
うん、
中華のお店ももちろんあるし、
うん、
で、割と多かったのはね、あの韓国系結構多かった、
うん、
うん、そういう感じで、いろんなお店ありましたよ。
はあ、なんかこう、イメージでは、ヘラジカとかトナカイのステーキにコケモモソース添えみたいなの食べてるのかな、みたいなイメージがあるんですけど。
バンクーバーじゃなくて、
うん、
イエローナイフってもっと北の方に行ったんですけど、
うん、
オーロラがよく見える場所っていう、ね、そっちに行った時はね、うん、そういうのばっかり出すお店に行きました
。トナカイとかヘラジカとか、
うん、ただね、その日会ったのはバッファローだったんで、
あ、バッファロー
でその日 あるやつが出てくるんですよ。あ、
その日こう漁師が取ってきたやつみたいな。
そうそう、漁師
っていうか、その日取れたもの、
その地の原住民の人たちが、うん、いまだに昔ながらの方法というか、まあその漁をしている ですよね。
かっこいい。
で、その肉を出してるみたいな。それから、まあ、その原住民の人たちが、あのカナダではね、原住民っていう言い方はあんまり気に入らないらしくて、彼らはファーストネーションって呼ばれるのが好き。
エスキモーになるんですか？インディアンになるんですか？ざっくり言って。
ね、なんだっけな。なんて言ってたかな。
エスキモーもいますよね。カナディアンエスキモーって聞いたことある。そうそう、
ね、エスキモー系だったような気がするんだけど、うん、なんか、忘れた。
街歩いてて見かけたりしました？この人だよね？みたいな。
いやー、オーロラ村の総支配人みたいな人はそういう人だっていうこと。
へ、
すっごいヒゲのおじいさんみたいな人、うろうろしてましたけど。
いや、かっこいい。いや、そういうね、そういうファーストネーションの方々って貧乏な生活を強いられてるってイメージあるけど、そういう大きなものを運営してお金持ちになってるなってすごい夢がありますね。
オーロラ村を作った人は多分ちゃんとお金が回ってるでしょうね、きっとね。
素敵素敵素敵。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、そういう、ね、お店に行き、
うん、
バッファローのステーキを食べ、
うん、
魚もね、
サーモンとかそんなんですかね。
サーモンじゃなくて、アークティックチャーって言ってましたね。
チャーって何？アークティックは北極圏っていう。
一応なんか日本語には北極イワナと
イワナ
訳されてるんですけど、Google 画像検索で、
うん、
あのアークティックチャーで写真とか検索すると、なんか両手で抱えてるようなでかいやつが。
イワナってどんな、日本のイワナ、イワシぐらいのね、目指しぐらいのちっちゃいやつ。
じゃないと思います。なんか本当に、なんていうか、うん、あの、そう、本当に、鮭みたいな。
ニジマスとかあっちですかね。イワナってニジマスがこう、閉じ込められたやつだって聞いたことが。
ああ、ありますね。だから、うん、で、マスと鮭はね、近い仲間。
いとこですよね、親戚です。は
い、いや、あのね、それを握ってるっていう寿司があるっていう、寿司屋があるって言うんで、そこに行って、あの、そのアークティックチャーの握りって食べたんですけど、
うんうん、
サーモンに近かったですね、味は。いや、でもそのね、あの、原住民の人が取った魚とかを出してるっていう店では、
うん、
なんか串刺しになって、た魚をバーンと、どうだ魚のバーベキューみたいな感じのやつを食べたんですけど、
マス系ですね。とにかくね、サーモンっぽい味もしてっていうんだったね。
そうですね、
うん、そっか、カナダの食生活そんななんですね。
そうですね、いや、でもスタバは多いし、
うん、
あのティム・ホートンっていうドーナツ屋さんのチェーン店は結構あるし、
うん、
あの割とだからそういう意味では、あのバンクーバーみたいな都市に行くと都会的で、まあ普通ですよ。
寿司は本当に普通、あのこそ新宿とかニューヨークとかみたいな感じで、イエローナイフまで行くと多少原住民
こういうやつがやっぱあります。だからイエローナイフはね、カナダ人にとってもやっぱ観光地なんだと思うんですよ。
東京の人が北海道に来てちゃんちゃん焼き食べるようなもんですかね。
あ、近いと思う。近いと思う。
なるほど。
うん、
で、話を戻しまして、何の話してたんでしたっけ？
話を戻して。
何かスピリチュアルエロスな感じの話です
。すごい脱線してますね、今ね。やっぱりね。いや、直前にやってきたことが、やっぱこう、印象が強いで、ついつい。
いや、やっぱね、聞きたいですよね、私としてもね。面白
い。そう、やりたいことやるぞ、みたいな話で、ね。夫婦でそれが共通しない場合は、どうすんのみたいな話だった
んです。うん、そうそう。で、大きな心理的な何か も抱えてなければ譲り合いがそんなに大きな負担じゃなく譲り合いができるんじゃないかっていうことであり、結婚の時点で釣り合わせがあるはずだっていう
話であり、それからまあ飲食住で、
うん、
あのどれか共通する部分って あると思うんですよね。
うーん、
だファッションとかそういう身につけるもの系の話はすごい合うのか、
うん、
うちみたいにやっぱ食べ物の話はすごい合うというか、
うん
うん、のか、
うん
うん、あるいは住の場合はね、いろいろこう部屋の中のことだったりガーデニングのことだったり、そういうのか話が合うとかね、
うん、
って感じで、
そっちでストレス少なくこうすり合わせできてたら、たまの行楽がちょびっと、私ディズニーランドがいいとか、俺カナダがいいとか思っても譲り合いがとか話し合い可能なんじゃないかっていうことですよね。
そうそうそう、だからまあそもそも2人ともが旅行が好きなのかどうかっていうのは分かんない、
うん、
僕もねそんなに旅行好きな方じゃないんですよ、
うん、
ないんですけど、今回ばかりはですね、
うんうん、
なんていうか、宇宙的出来事でしょ、オーロラってね。
うーん、
太陽から太陽風が吹いてきてっていう、そこから始まる話だから、
うん、
で地球に地磁気があって、みたいな。なので、北極、南極に電子が降り注ぐので、
うん、
で地球にも大気があって、
うん、
でその中の酸素と窒素にその地球に降り注いできた電子がこうぶつかるの でそれで冷気された原子がこう元へ戻るときに光を発すると、それが緑色に見えますみたいな、まあ、そういう話なんですけど、
うん、
こうい こう宇宙的規模の壮大な出来事が起きてるっていうね、
うん、
それをどうしても見たいなと思って、
うん、
見に行ったというですね、そういうことだったので、
うん、
あんまり日頃その旅行っていう感じじゃないんですけど僕、
うん、関係さえ良ければそうやって数年に一度とか一生に何度みたいなもんだったら譲り合えますよね
と思うんですよね、
うん、
でうちはね来年はもうちょっと気楽なところに行こうっていうことで2人一致してて、沖縄とかにしようかとか言って
んです、うんうん、
ということで来年も旅行行こうかっていう、そういう話にはなってるんですけど、
うん、北海道でもいいですよ。
あ、そうそう、ね、あ、北海道もいいねって話になってて、
ね、
北海道になるかもしれないです。
うん、なんだっけ、遊びましょう。家族同士でね。
ああ、そうですね。
ね、はい、年も近いしね。
ちょっとね、赤井川村すごくいいところでプッシュしておきましたから。
ぜひぜひ。
ね、でもなんかちょうど僕が去年行った時も、
うん、
季節が良かったっていうのもあると思うんですけど、
うん、
すごくなんていうか空が綺麗だったなっていう印象が、
うん、
ね、すごくなんていうか空が青くてですね、
よ
く、
うん、
綺麗だったと思って、
綺麗ですよ本当に、夏は年の半分は、年の半分はちょっとねそれも楽しいですけどね、真冬もいろんな人に真冬も体験してほしいなとか思いますけどね、うん、真冬にこう生活みたいなことしてもらってどれほど大変かっていうのを経験してもらうっていうのは結構面白いんじゃないかと思って、それエンターテインメントになるんだけど、もっとこうスキーとかそういうエンターテインメントとして快適なホテルに泊まるとかじゃなくて、いやこんなに大変なのっていうのを体験させてくれるとことか、
雪かきしようとか、
そうそうそうそう、
その手のやつですよね、
そうそうそういうの面白い、絶対面白いのになとか思って、あの学校まで1キロ歩く小学生体験をしてみようみたいな、
あ、雪の中を1キロ歩く、なるほど、たった1キロ歩くだけでも結構、ね、ね、違いますもんね、
全然違う、大人だと車でピューって行っちゃうじゃないですか、
はいはい、はい、
そうじゃない、あ、こんな大変なんだって、絶対面白いのになとか思って。
それは僕は多分面白いと思うけど、 ちの奥さんは面白いとか分かんないなと今思いました。
そういうのね、大変体験、面白がれる人とね、そういうのは大して面白くない人っていますからね。
そうですね、
面白いんですけどね。私はもう飽き飽きてますけど、しんどーとか、つらーとか思ってますけど。
なるほどね。
で、なんかスピリチュアルエロスの話と結びつけたいんですけど、
はい。
あの、なんか、まあ、潤いってやっぱ大事なの、大事だっていうことがスピリチュアルエロスの話だと思ってるんですよね。一生懸命働いてたらこう生命力がこうしぼんできちゃって燃え尽きちゃうので、なんか自分が好きなことっていうのを積極的にする方向にこう人生の半ばぐらいに方向転換しないと鬱になっちゃったりとか、
そうそうそう、
過労死しちゃうなと。
絶対なると思う
ねえ。でその時にこう本当にマガサス的にこう潤い求めて不倫とかに走るとか、婚外恋愛とかね、離婚とかそういうこともすごい起こりやすいなと、うまく舵を切れなかった時に、もしくは舵を切る途中にそういうことが起こるんだと思ってて、そのあたりを無事に乗り越えるのに積極的に潤いを呼び込むっていう仕事づくめとか働きづくめ、人生やめていくっていうのめちゃめちゃ重要だと思ってるんですけど、その辺はどう思いますか？
いや、全くその通りだと思いますよ。
うん、
本当に。あのね、
うん、
僕は実際にこう、浮気をしてるとか、
うん、
そういう人からの相談も受けるし、
うん、
うちの旦那がそうなってますっていうね。
うんうん、されてる側もね。
そうそう、相談も受けて、
うん、
そうするとこう、浮気しちゃってる人の人となりとかそういうのが結構いろんな人から話を聞いて、うん、ああなるほどこういうパターンだとなるんだなみたいな、結構やっぱこうとにかくよくいろんな話聞いてるんですけども、うん、で一つね共通してるなって思えるのは、
うん、
自分の中の、
うん、
まあ、今の話でその潤いを求める、うんような部分ね、
うん、
それをね抑え込んでる人が多いんですよ、
うん、
やっぱり、
うん、
で、
うん、
まあちょっと違う言い方の方が適切かな、結構ね自分の感情を抑え込んでる人が多いんです。
ほう、それ男女問わずですか？
うん、浮気をしてますっていうパターンで多いのはやっぱり男性なんですけど、
うん、
うん、感情に蓋してる人が多いですね。だからそこをちゃんと開いて、うん、本当の意味で自分の気持ちに素直になるっていうか、
うん、
でそうすると、あ、これやったら自分楽しいじゃん、生き生きするじゃんっていうのが出てきて、
うん、
でそうなってる状態だと、なんかこう、変なこう浮気癖みたいなものは出ないんじゃないかって僕は思ってます。逆にです
ね、うんうん、
結構小さい頃の体験が関係していることが多いんですけど、
うん、
小さい頃にこう、十分に甘えたり頼ったりすることができなかったとか、
うん、
そういう体験があると、
うん、
とにかく自分で弱音吐いたり、なんか、まあ、とにかく泣いたり、
うん、
甘えたりみたいなことが、うん、こう、まあ、この世界はそういうことできない場所なんだっていうふうに学習しちゃって、
うん、
でなんかいろいろあってもとにかく気持ちに蓋をして一人で戦う、頑張る。
歯を食いしばってね。
そうそうそう。
うん、
で、そういう人って、
うん、
大人になってからは、
うん、
こうすると人間関係良くなる悪くなるって頭いい人はね、頭で学習するんです。
うんうんうん、
だからいい人をやれたりするんですよ。
いい人ができちゃう。
そう、表面的に。
うん、演じることができる的な。
そう。
うん、
ところが。 それはすごく無理して自分の気持ちを抑え込んでやっている行動なので、うん、浮気症とね、
うん、
例えば酒飲むとその裏の自分が出てくるみたいなものを合わせ持ってる人とか、
うん、
結構いるんですよ、
うん、ああ、ジキルとハイドみたいに分離しちゃうんだ。
そうそうそう、
いい人ずっと演じてるから悪い人側面ぐわーみたいな。
でそれが酒飲むと 暴れたり暴言吐くみたいな裏側が出てくるっていう人もいれば、そのなんか抑え込んでるんだけどその奥の奥のなんか満たされないものがその浮気みたいな形で、しかもそういう人はね、あのちょっと一過性とかじゃなくて繰り返しちゃってるパターンの人なんですけど、そういう形で出てきちゃうとか、
うん、
そうなってるというふうに僕は理解してるんですけど、だからね、やっぱり自分のその素直なこう喜びを感じるっていうね、そこに対して本当の意味でね、素直になるっていうか正直になるっていうのが大事なんだなって思ってるんですよね。
うーん、なんかね、そういう不倫な浮気だっていう方現象面でそこに行かなくても、まあ、アルコール依存とかジキルにハイドっぽいっていうだけで十分問題ですし、ギャンブルがどうのとかモラハラがどうのとか子供に会っちゃう軽い虐待みたいなのとか全部の引き起こされちゃいますよね。感情を抑えてたりとかしたらね。
あの最近の、
うん、
トピックで、
うん、
ちょっと今日の本筋から外れちゃうかもしれないんですけど、
うん、
今の話とちょっと関連してる話をしてもいい？
あ、どうぞどうぞ。
最近ほらあのその柔道の関係で、
うんうん、
なんか暴力沙汰がどうのみたいなあったじゃないですか。
体罰みたいなやつ。
体罰みたいなやつ、
うんうん、
で今日の新聞にも、
うん、
その連盟の理事をね刷新するっていうことで、
うん、
新しくなった理事がそういう 暴力行為のあった柔道部の部長をやってたみたいな、
うん、
えなんでそんな今一番デリケートな時期なのにそんな人を理事にしたんだみたいな感じでまた大騒ぎになってる、
うん、
まあ、そういうニュースを見て、うん、ちょっと思ったことがあって、
うん、
スポーツって、
うん、
とにかくトップ取らなきゃ負けになっちゃう世界じゃないですか、
うん、
勝つまでは感情を抑えて頑張るみたいなとこあるでしょ、
うん、
で僕ねその依存症になったり暴力要するにジキルとハイドみたいになって暴力的な面が出ちゃう人って、
うん、
感情を抑えて頑張るっていう回路を持ってる人だと思ってるんですよ。つまりね、
うん、
スポーツで活躍するためには、
うん、
やっぱり感情を抑えて歯食いしばって頑張るみたいな回路も持ってなきゃいけないんだけど、
うんうん、
でありながら、
うん、
その感情を抑えて頑張るっていう回路は、うん、一歩間違えばすぐ依存症とか暴力とかに発展しがちな危険な回路です、
うんうんうん、
だからそっちに転ばないようにうまく操縦していかなきゃいけないっていうすごい難しいことをしてるんだなって思いましたね、
うん
うん、って思いました。
うん、圧力鍋みたいな感じですよね。
圧力
圧力を出さないっていうことがものすごい、あの内側の内圧を高めるっていうことができるかどうか、
そうそうそう
っていうことがその存在意義と関わってんだけど、でも抜かなかった爆発しちゃうっていう、ね、抜くことがちゃんとできる圧力鍋みたいなのになれたら一番いいんでしょうね。
なるほど。
それ男性性とか父性とかが持ってる課題ですよね。
話題ですね。
ねえ。女性性は逆にこう、蓋のないアルミの鍋みたいになるのすぐに沸騰してすぐ冷めちゃうみたいな。
なるほど、なるほど。そうです
ね。圧力鍋は世界に必要なんだけれども、でも抜くことができなかったら爆発しやすいですよっていう。
そうですね。あるいは、その、不適切な瞬間に蒸気吹いちゃうみたいなね、パターン。ね、やけどしちゃいました
よ、ね、適切に今抜くぞって、今は抜かないぞっていうのが適切にこうそろそろやばいから適切なところで抜くぞみたいなのができるなろうっていうことですね。
そうそうそう、
ね、でそのために遊びが重要なんじゃないかってことですよね。
あ、そういうことですよ。そういうこと、
ね、
で僕もちょっと知らず知らずのうちにこうぐーっと溜めすぎてる分があったので、ちょっとギアを変えて、
うん、
今抜いたり遊んだりしてるっていうですね。
うん、
でもこれは日本ではまだメジャーじゃないですけど、うん、サバティカルっていう、ね、考え方があるんですよね。
サバティカル、
うん、大学の先生なんかがね、あのよくそのサバティカルって取るんですけど、うん、大体基本的には10年に1回ぐらいですかね、
うん、
で いろんなパターンがあるんですけど、うん、一番長いやつだと半年とか、
うんうん、
基本的に今の仕事をガツガツやるのは禁止なんですよ、
うん、
で、まあ、とにかく何をやってもいいと、
うん、
で、まあ、そうやってその期間、
うん、
まあ、遊ぶ、
うん、
今まで忙しい時にはできなかったことを勉強する、
うん、
などなどエネルギーチャージする期間なんですよ、ね、
うん、
それをやった方がその後の期間ってクリエイティブになれるっていう、そういう考え方なんですよ、
ね、うん、
サバティカルって言うんですけどね、
うん、素晴らしい。
サバティカルが取れるぐらいそれまでの期間に、まあ、ちゃんとこうある程度の蓄え作っといて、
うん、
取りゃいいじゃないかと。
うん、
もともとの考え方は定年退職するとお休みになって年金もらって生活するってあるけど、
うん、
定年退職してからいっぺんに取るよりも、
うん、
仕事してる期間にそれを分けて取った方が、
うん、
よりクリエイティブじゃないかっていう発想かららしいんですけど。
素敵。で、まあ、もし健康なら70でまででも80まででも働けたらいいですよね。
いけますからね。
うん、
だから、そんな、こう、ずっと定年退職するまで我慢して頑張ってって言うじゃなくって、
うん、
あの定年退職してからずっと遊ぼうってね、つまんないらしいですよ。
だって、それまでそれこそ感情を抑える癖つけてって、突然って言われてもね、呆然ですよね。
そうそうそう。
うん、
あのまず5年前ぐらいから準備しとかないとできないし、
うん、
定年退職したら悠々自適でゴルフって、まあ、毎日ゴルフとかしたらね地獄らしいですから、ね、むしろ拷問になったり忙しい時にやるから楽しいらしいです
けど、ね、そうです、そうですよ、うん、ね、だって子育ての時期お父さんが忙しすぎて不在っていうのはその次世代の子供のね、あの健全な心の発達とかに良くないですよね。お母さんの負担とかそう全般全然良くないですよね。
ね、
うん、
まあその問題を解決するのは気持ちとか考えを変えるだけじゃ無理なんで、ちょっと難しいテーマですけどね。
うん、まあ意識してちょっと遊びましょうとかちょっと息抜きしましょうっていうのは。個人でできるレベルのことはぜひ知った方がいいですね。
うん、僕ね個人でできるレベルのことで一番大事なことはね、
はい、
あの時給の安い仕事はしないっていうことをね固く心に誓うことだと思ってます。
ああ、素敵。
特にこういう仕事が回ってきたら断固として断って自分の価値はそんなもんじゃないっていうふうに、
うん
うん、いかにこうその付加価値の高い仕事をするかっていうことに力を注ぐ、
うん、
日本人みんながそれをやるとね、
うん、
なんていうか安い時給で飲食店でバイトするとか、まあ、それ学びになるうちはいいんですけど、
うん、
あの製造業 の、
うん、
なんていうかのね、こう景気が悪くなったら切られる非正規労働者として比較的単純なこう製造作業に携わるとか、
うん、
そういうのを断る人が増えてくると日本全体がね産業構造を変えないとやっていけなくなると思うんですよね、
うんうん、
まあでも個人レベルではね実はそういうことが大事で、うん、だと思ってるんですけど、うん、それはね結構壮大なテーマなんですよ、
うん、ブラック企業とかもねそういうことですね。デスマーチとかって何日間も徹夜みたいなのそんなに高い給料じゃなくなぜかやられさせられちゃうと残業サービス残業でみたいな話ですもんね、うん、それ良くないですよね。
良くないですね。
もっとこう個人でできるレベルで言うとそれこそ感情を出すとか遊びを積極的に人生取り入れるってあると思うんですけど、それに慣れてない人がいきなり感情を出そうとするっていうのはどうすればできるんでしょう。
ね、僕がね割と行動課題として、
うん、
よくねその感情なかなか出せない、
うん、
あるいはね出せないんじゃなくてね、
うん、
あまり感じられないんですよね、
うん
うん、でそういう人に出す行動課題があるんですよ、
うん、お何でしょう。
それはね自分の状態が 100% の時からだんだん落ちてきて 70% ぐらいになったとして、
うん、
その時にいつもと見えるもの聞こえるもの、触れて感じるもの、
うん、
まあ五感ですよね、
うん、
でに入ってくるものが必ず何か変わってるんですよ、
うんうん、
でそれを見つけてくださいっていう課題を出します。
うーん、
要するに自分の状態っていう自分の内面を探ろうとすると、
うん、
そういう人ってすごく難しいですよ、
うん、
だけど五感っていうのは例えば今僕、まあ、リビングにいるんですけど、
うん、
まあ、目の前見たらこうテレビが置いてあるわけですよ、
うんうん、
でちょっと壁を見たら時計がかかってるわけですよ、
うん、
でテレビ見えますか。見えます。大体みんな人は見えるんですよ、
うんうん、
時計見えますか。時計見えるんですよ、
うんうんうん、
でそういうふうに五感から入ってくるものってのは意識しやすいので、
うん、
そこに自分のそのちょっとした変化を感じ取るヒントをあらかじめ見つけておくんですね。
うん、
例えばですけど、
うんうん、
これねいろんな人にこう実際にそういう質問をして一緒に探して出てきた答えのいくつかなんですけど、
うん、
例えば僕の場合、
うん、
結構ね調子が悪くなってくると、
うん、
夜更かし型になるので、
うん、
リビングでそのままこう夜遅くまで起きてたりして、
うん、
夜中の2時とかの時計を見ちゃうことがあるんですね、
うんうん、
夜中の2時の時計見たら調子が悪いと。
なるほど。
これは自分の状態が悪いかどうかを感じましょうっていう課題よりも簡単なんですよ。
そうですね、めちゃくちゃ簡単ですね。
夜中の2時の時計を見たか見ないかですからですね。
で
他にも例えばね、
うん、
男性の方で調子がいい時は、
うん、
行ってきますをしている自分が家族の方を見ているっていうんです、
うんうんうん、
で調子が悪い時は、
うん、
その、まあ、先進む方向を見ている。
うーん、背中向けたまま行ってきますって言ってる。
そうそうなんですよ。そうなんです。
ほうほう。
でだから行ってきますって言ってる時の自分が見ている映像が、
うん、
家族を見ている映像だったら
うーん、
それいいですよね。朝行ってきますっていう時、あ、自分って今日は家族の方向いてるわとか、
うん、
気がつくじ
ゃないですか。うーん、面白い。それで調子が悪いって気がついた後の対処法みたいなのも何か見つけられるんですか、見つけようとすれば。
うん、それはねやっぱりね考えなきゃいけないんですけど、
うん、
ちょっともう一つ二つ例出してい
い。はいはい、どうぞどうぞ。
あとね、女性の方で ちょっと調子が悪くなってくるとコンタクトが目に張り付くって言った人が
います。あ、面白い。
これ多分涙の量が変わるんでしょうね。
ああ、私も時々急に目からコンタクト取れにくくなることあるんですけど、そう、関係あるのかもっていう目で見てみるの面白いですね。
そうそうそう。
うん。
あと、まあこれはあのメンタルな調子ではないですけど、うん、その女性の方なんかほら、お化粧のノリが悪い、
うんうん。
ね、寝不足だったりして調子が悪くなるとっていうのはあるじゃないですか。
ありますあります。
これは、見てるものっていうよりも、まあ、触れてるもの、触覚系なんですよ。
うんうん、
あとね、聴覚もあります。例えば、ね、風邪で、ね、熱出して寝てるときって、妙に時計の音が大きく聞こえる。
うんうん、
ありますよね。
なんか、ね、な
そう。
街の雑踏でイライラするとか、そういうふうに出る人もいるかもしれないですよね。
もともと聴覚が敏感な人は、聴覚系の変化が、敏感に感じ取れる。かもしれないですけど、今まで僕がねセラピーやった中ではあんまり聴覚のことを答えた人はいなかったんですけど、
うん、
まあそれはなんていうんですかね、まあたまたまだと思いますけどね、
うん、
はい、そういうふうにね視覚聴覚触覚みたいに、その必ず変化が出ているはずなの、うん、感じ方に、
うんうん、
そういう部分で発見するっていうのがまず第一ステップで、
うん、
でその時にでそのさっきの質問ですけど、どうしたらいいか、
うんうん、
どうしたらいいかはね、これはね一般論がないです、
うん、
一般論はないんですけど、僕がよく投げる質問は、うん、そのあなた今まですごく調子悪くなったことありますかと、
うんうん、
その時にどうやって戻ったんですかっていうのを聞きます。
ああ、で、一日中寝てたらとかいろんな話が出てきて、それが参考になるってことですね。
そうそうそう。その人が今までうまくいった成功パターンが過去にあれば、
うん、
じゃあそれをなるべくやってみましょうかみたいな。
カラオケに行くとかいろんなのありそうですね。ホラー映画見るとかね。
だからその復活パターン持ってる人の場合は、うん、それをね。する、
感情を抑え込みやすいのは男性が多いっていう話があったんですけど、
はい、
このネットラジ聞いてる人とかにも女性もすごく多いと思うんですが、女性のパートナー恋人とか、まあ、もしくは家族子供がとかねが感情を抑え込みやすくて体調悪い最近調子悪そうだぞと思った時に女性にできることって何かありますか？
ごめんなさい。感情を抑え込んでるのがどっち？
男性が多いですよね。
だから男性ね。
うん。だから女性にできる、助けてあげられること、パートナーにできることって何かありますか？
一番大事なことはですね、その時に助けてあげようとかっていうことではなくて、もっと日頃からなんですけど、うん、男性の目から見てこうメンタルな意味で自分はこの人に寄りかかれるなっていうふうに見えるっていうことが大事。
うん、
彼はすごくこう自分の気持ちを出さない人でとかってまあ、そういうことをおっしゃる女性の方も、
うん、
まあ、相談を受けてると結構多いんですけども、うん、じゃあ2人で会話してる時にそのテーブルの上に誰の感情が乗ってますかっていう質問をすると、
うん、
ほとんど女性の方が乗ってるっていう、
うん、
だから日頃から女性が自分の感情を垂れ流すばっかりになってると、
うん、
男性はますます出せなくなるです、
うん、
そういう状態の時に、うん、彼が気持ちを全然話してくれないとか言っても、いやいやいや、あなたと二人でその状態作りっこしてるんだよ、そういうことなんです
ね、うん、
でもちろんそういうこと、そういうふうになる男性って元からそういう面持ってる、
うんうん、
だから 100% 女性の側が原因作ってるっていうつもりは全然ないです。
うん、とにかくどっちかが 100% じゃないってことですね。男性 100% でもなく女性 100% でもないと、
うん、なんだけど、
うん、
でも彼に気持ちをこう出すっていうのをやってほしかったら、
うん、
ちょっと自分の気持ちを出すのを止めなきゃいけない。そうやって本当にこう相手が出してくれるっていうチャンスをね、なるべく得るようにする
っていう。それ、あの、日頃から自分の感情を抑え気味にするとか話ではないですよね、きっと。何か事件というか、この人なんか感じてそうだぞと思った時に言った話したいこと話してみてっていうとか、そういうことですよね。そうじゃなくて、
ね、うん、なかなか難しいんですけど、うん、でもやっぱり日頃からが大事かな。だからなかなかね、試練なんですよ、それは。女性にとってみたら自分の気持ちを話して受け止めてくれる相手ってありがたいなっていう、当然あるなんですけど、じゃあ目的をはっきりさせましょうと、
うん、
目的を彼がちゃんと自分の気持ちを出してくれることっていうふ
う
に設定したとすると、う
ん、
それはやっぱりね、少し女性の側が受け止め役、聞き役になるっていう、それが必要なんだと思う、
うん、
だと思います、う
ん、はい、聞き役になる場面も作ろうみたいな、日頃から。
そうですね、
うん、
で、あともう一つね、
うん、
この話はね、ちょっと無意識の世界の話っていうかね、まあ、なんていうか潜在意識的な感覚的なものになってくるんで、
うん、
ちょっとうまく説明できるかわかんないんですけど、どういう行動をしてるかじゃなくて、男性から見てこの人ちょっと寄りかかったら倒れちゃいそうっていう感じが見えるか見えないかがすごい大事なんですよ。
うーん、
だから何かあった時に動じないでドーンと構えていられるっていう姿を女性の側が見せてるってことが大事です。
うーん、
なんかあった時にすぐ感情的になって、ああどうしよう、わーとかなるのを見せてると、男性はもう こいつの前では感情出せないわってなるんですよ、
うんうん、
この感覚はね、女性に説明するときはこう説明すると分かりやすいらしいんですけど、
うん、
自分が小学校5、6年生の女の子だったとしましょう、
うんうん、
でお母さんがいるんですよ、
うんうん、
でお母さんすごい心配性なんですよ、
うんうんうんうん、
別に悪い人じゃないんですよ、
うんうん、
あの暴言暴力振るうとかそういうのも一切ないんですよ、
うんうん、
いい人なんです、優しいお母さんなんです、うん、ただし学校で会ったこととか報告するとものすごい心配性なんで、
うんうん、
もうすぐ感情的になっちゃうんですね、
うんうん
うん、
誰が言ったのみたいな話
で
問い詰められちゃったりするわけです。
そうそうそう、
私ではするわみたいに言われちゃうみたいな、
そうね、
うん、
でこれ悪い人じゃないんですよ、だけど、うんうん、でもこういうお母さんのもとにいる娘は、うんうん、
この人には何も言えないなと思うと、
小さいことは言わないどこっていう判断すると思いませんか。
しますね、うん、
だからすぐ感情的になったり心配したりする相手に対して人ってものを言えなくなるんですよ、
うんうん
うん、で男性は女性に対してそういう感覚をすごく持ってると思った方がいい、彼が全然感情を出してくれないんですっていう女性の方多いんですけども、
うんうん、
その一部はあなたがすぐ感情的になる、感情を揺れちゃう人だから、
うん、
彼はそのなんていうか負担かけまいという心が働いちゃって出せなくなってるっていう面もあるんだよって、そういうことなんですよ、
うん、一朝一夕に話しな感じがしますね。 あの、
そうでしょ？
あの、揺れない人に、あ、じゃあなろうと思ってなれるものだったら苦労しないわっていう側面でね。
そうそうそう。
ありますね。
だから女性の側でできることっていうのは、やっぱり自分の感情を安定させることなんですよ。一番は。
同じですね。じゃあ、感情を抑えやすいのが男性側だったとしても、女性がやるべきこと、男性やるべきことと同じだなって思いました。あの、自分の感情みたいなものに対して、今悪い状態だとかいい状態だとか気がついて、自分でそれをこう、いい状態に戻すっていうことができるようになるとか。い
や、全くそうだと思います。
両方が自分。
うん。
ああ。女性はやっぱりこう沸騰したら蒸気ガンガン出す鍋なんで、蓋の開きっぱなね。自分の蓋見つけようみたいな話だったり、適切な時は塞いでおきましょうってことができるようになろうみたいな話だったりとか。
そうですよね。
そんな感じかなと思いました。で、遊びも大事ですよね。遊びの話に近づけるとこうまとまるかなと思ってるんですけど。
遊び大事ですよ。だから、何でもパートナーにこう、おんぶに抱っこなるんじゃなくて、で、自分で自分を喜ばせるっていうことができてる、そういう土台があって、まあそのエネルギーをこうパートナーにこう あげられるっていうかね、お互いにね、そういう関係を持てるのが大事かなって思うんですよ。
本当に待つは自分からっていういろんなところで言われてることが全部そのまま応用できる感じですね。あの、人を助けたかったまずは自分が自分の足で立てみたいなことをよく言うけれども、
そうね、そうそうそう、
感情のメンテみたいなのまずは自分のができるようになったら、身近なパートナーが感情を揺れた時に支えられますよっていう、
そうそうそう、まさにそう、
その自分をメンテするのにこう遊びとか趣味とか個人的な時間っていうのすごい重要なんじゃないかと。
まあもちろんね、あの、自分をメンテするのに自分の責任で他人の力を借りるっていうのはもちろんありなんですけどね。これでもね、やっぱ誰かに一人に一極集中にならない方がいいかな。僕はあの、自立っていうのはいろんなものにまんべんなく依存することだと思ってるんで。
本当その通りですよね。
そう、あの、そうです。依存しないで生きていくっていうことはありえないんで、自立してるっていうのはいろんなものに、自然、動物、芸術も含め、で、パートナーもいれば、友達もいれば、ちょっと尊敬できる師匠みたいな人もいれば、すごいこういろんな人にこうまんべんなくこう依存するみたいなのが自立だと思う。で、彼氏に一極集中になってるっていうのは依存っていうんですね、
なんか障害者の方が書いたブログで、なんかいい記事だってフェイスブックかなんかにシェアされてたのを読んですごい感動したことあるんですけど、
はい、
あの、障害者で車椅子の方が書いてたやつなんですけど、なんか震災の時か何かエレベーターが止まって、あの、動けなくなってすごい困った。で、その時に気がついたんだけど、あの、健常者の人っていうのは階段で降りるという手段もあれば、エレベーターも使うという手段もあって、2階程度だったら壁からよじ降りるとか、もう健常者だったら可能じゃないですか。
うん、
なんかそういういろんな手段があるっていうことが、あの、自立なんだっていうことがすごい分かったとか、一つしかないっていうのが大変なんだっていう。
ああ、そうですね。
それで、同じこと言ってました。だから自立っていうのはたくさんの依存が可能っていうことで、依存の道が一つしかないっていうことが大変なことなんだっていう、同じこと書いてらっしゃって、本当そうですよね。
そうですね、そうです。
でもそれが重いっていうことですよね。これだけ あなたしかいないのみたいな。
なっちゃうとね。
あなたが話聞いてくれないなら死ぬみたいなったりとかしたら重いっていう、そういうことですよね。
そうですね。
と言ってる間にあっという間に時間を過ぎてるんですが、あ、ゆかさんからの、あの、コメントが来てました。ゆかなかに2011さんから、自立系やりすぎてそれが息癖になっていると自分が本当にやりたいことがわからなくなっちゃってますよね。それが問題だってことですよね。なんか人のためにみたいな ことをやりすぎてると自分がおろそかになって、そうすると結局自立系なはずがものすごい尊敬になっ、裏返して尊敬になっちゃってるみたいな。
ね、そうそうそう。僕女性の場合ね、自立系の生き方の一番の弊害は、
うん、
あの助けてあげたいって思ってる男性を引き寄せなくなっちゃうことだと思ってますけどね。
おう、というのは、というのは？
いえいえ、全部自分でやっちゃう系の生き方してると、
うんうん、
あの助けてあげたい男性からするとつまんないじゃないですか。
それさ、すごい、なんて言うんでしょう。二律背反というのか、アンビバレンスですよね。あの、自分で自分面倒見れないと、心が、男性が心を開けない。
うん。
けど自分の面倒を自分で 見まくってると、
ちゃうと、頼りがいのある男性からつまんないと思われちゃうというね。
あの、さっきの自分の心のケアを自分でできるようになろうって話聞いてて、疑問で浮かんでたのが、か弱くって、あの、風が吹けば飛ぶような、よよとした女性を持てるじゃないですか。
結構ね、持ってたりします
ね。ねえ。だけれども、それが過ぎると、ダメっていう、その微妙なバランスってどこにあるのみたいな、どうすりゃいいのって思いながら聞いてたんですけど、あの、すごいね、うるうるした目で助けを求めてるから、持てるじゃないですか。
そうですね。
うん。
で基本的にはね、だから結婚前にその役割の交代の両方ちゃんと経験してから結婚するっていうね、それが大事だと僕は思ってます、うん、あの尊敬するジョン・グレイ先生がそう言ってるんで、一応僕もそれをあの採用してます。
どういうのはどんな感じでしょう。
いやだから最初は頼る、男女性が頼るとこから入るんだけど、
うんう
ん、そのプロポーズが起きる前の段階でやっぱりちょっと男性が弱ったりとか、あの悩んだりとかした時に、逆に今度は女性がこう助けてあげる側になるっていうか、
まあ両方ができるぐらい懐の深い女でいろってことですか。
そうそうそう、そういうことそ, のそういう役割交代がちゃんと来て、うん、結婚って進むとお互いこう助け合える関係だねって。でも基本は、なんとなくこう、男性がこう頑張ってる雰囲気を、まあ、女性の側がこううまく作ってるみたいな、そう。そういう感じでこう、うまくいってるね、ってなるっていうね。そういう感じ。
あの、弱さを出して頼るっていうこともできるけれども、強さもちゃんと持っていて、相手が何かの時に支えるもできる。
あ、そうそうそう。
っていうような。
そうですね。
一人の人がそれを両方出すとか持つっていうのはそんなに難しくないってことですか？
うん、できると思うけどね。できると思いますけどね。
うん、できると思うんですけどね。なんか、それはしにくい人はどうすればいいのかなと思っちゃったし。あ、ゆかなかさんがもう一度。たまちゃん、どういう人にモテるかが重要かなと思っています。なるほど。弱くてヨヨとしてるのだけが大好きな人だにモテても仕方ないとか、そういうことですかね。
でもほら、そういう弱くてヨヨとしてる人と結婚しちゃった男性は、自分が寄りかかりたい時に寄りかかれないですよね。
うんうん。
で、そのパターンって結婚10年して浮気が発覚っていう、 そういう場合って割とそのパターンなんですよ。
うーん、
だから依存する女性と頑張る男性っていう組み合わせは最初はうまくいくんだけど、
うん、
そのままでずっといくと、
うん、
やっぱり男性はどこかでこう吐き出すとこが必要になっちゃうんで、
うん、
うまくいかなくなっちゃう。
うーん、
割と
うん、
ありがちな展開はそうなる、
うん、なんか柔軟で多様性がありつつ自分で自分のメンテができる男女が、あの、一緒に行って一番お互いが幸せな道っていうのをちゃんと相談しながら決め合えるっていうのが理想のパートナーシップってことなのかなって思いました。
そういう感じです ね、
なんかそう、まあ離婚をするだの、
あの、うん、そういう いいパートナーシップを築くっていうのは、ね、意外とね、うん、あの考えることいっぱいあって難しいですよ。
ね
え。だからこそ、うん、僕はチャレンジしがいがあると思っているんですけど、
うん、割とあらゆること起きますもんね。天才みたいな、こう自分たちの力でどうしようないことも起これば、どっちかの親が倒れたみたいな危機的な状況も、子供が突然大病したとかね、危機的になった状況もあるしっていう、
はい、
ありとあらゆることに突発的なことに対応しながら、どっちかに負担が偏らないように調整取り合うっていうね、めっちゃ複雑な話ですね、
はい、
でもそれができてると何か二人で一緒にいない方がいいねみたいな、離婚がどうのとか、他にパートナー持とうかなとかいう話も、ちゃんとあのお互い納得づくで、どっちかが片方がひどい目に遭う的なんじゃなくできるっていうことかなみたいな。
まあでも離婚に至ってしまう場合は、どこかそういうのがこうお互い素直になりきれない部分があったりするんだと思うので、
うん、
こう話し合って納得づくでってできる人はなかなか別れないと思うのでね、
うん、
よっぽどなんかの事情がない限りそういうふうにはならないのかなと思うんですよ。別れるときはなんかどこかこう禍根を残して別れるみたいなパターンになるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。
やっぱり後半が盛り上がるのでちょっとすっかり伸びちゃいましたけれども、10分も超えちゃったんで、そろそろ思っております。はい、告知があるんですよね。
はいはいはい、あります。
あずまさんからぜひどうぞ。
はい、僕がですね、
うん、
どうしても来てほしいと
、
熱いラブコールを送ってですね、
うん、
魂の成長を促すスピリチュアルコーチ養成講座をですね、あの東京で、開催すると、
うん、
拍手、
ありがとうございます。本当に、
今たまちゃんが一番熱い思いを持って作っている講座、
うん、
ね、全14回の講義というか、
うん、
まあワークショップですよね、
うん、
ワークショップ形式の講座が14回あり、プラス何でしたっけ、月2回ずつのたまちゃんの生のコーチングが受けられる。
はい、コーチング付きです。
こんなお得な講座はなかなかないよって、面倒見すぎじゃない
ね、あの本当に、うん、時給計算っぽくした結構なね、お得なんですよ本当はね。
そうです。
実は
ありえないぐらい大盤振る舞い。
ねえ、あずまさんにもたまちゃんしんどいんじゃないかと心配していただいたりしてます。
で、その講座がですね、
うん、
何日からでしたっけ？10月。
10月の10、12、13、14じゃないですか。
そう。
はい。
そう。で、全14回と言ったんですけども、うん、12、13、14のように3連休を利用して3日間で4日分の内容をやるというですね、
うんうん、
集中講座方式で、結果的に12日間にギュッと詰めてやるという感じになってますけど、
うん、
12かな、12日間ですよね、多分それあ
って。それぐらい。
はい。はい、そういう
やつがなんと残席1名なんですよね。
そうですよ。
おかげさまでも。
ええ、おかげさまで。僕が、うちの登録セラピストたち、まあ僕が育ててるね、セラピストたちにぜひ受けてほしいということで、内部から順々に告知していった結果、今一般の人募集中なんですけども、残席1というですね、
うん、
本当に1名。
うーん、
ね、すごく面倒見のいい講座なので、
うん、
その人数が増やせないということで、
うん、
本当に1です。
うん、
という、はい。僕のホームページ、まあ、ここ減るとかで 検索してもらうと、まあ、これ聞いてる人は知ってるかな、
うん、
まあ、ココヘルのねホームページ、
うん、女と男の心のヘルスの略ココヘルで、カタカナココヘルで、
はい、
東やすし、ひらがなで東やすしココヘルでやるともう絶対に一発出るし、ココヘルだけでも出ます
ね。出てきます、出てきます、はい、でホームページ見てもらえればトップページからそのなんていうか告知のページへのリンクがちゃんと貼ってあるので、まあ、分かると思います、
はい、うん、というわけで、
はい、
はい、断席1名ですけど興味のある方ちょっと見てみてください。で、東さんありがとうございました。今日もなんかとてもためになるお話を、
はい、はい、ありがとうございました。今日は本当に自分の、なんていうか、身近な話を次々したみたいな感じでしたけれども。
いやー、一般論にまでね、紹介してある、すごい貴重な話を聞けたと思います。遊びましょうと。自分の機嫌を自分で取りましょうと。
ああ、大事ですね。
いうことですよね。
そういうことでございます。
ありがとうございました。聞いてくださった皆さんもありがとうございました。はい、ではおやすみなさーい。
おやすみなさーい。
します。